にちは。有限会社松竹森、盛り上げると書いて森神です。森神浩一のワクワクライフの時間が今日もやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時にはこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調で、感謝感激感動ありがとうございます。で、今日の話題はですね、実は昨日ですね、昨日いつもここにね、来ていただける水田さんのご縁にですね、なんとインドの方と、そしてそのインドの方の紹介していただくっていう佐藤さん、この佐藤さんという方も水田さんと お付き合いのある方なんですけども、まあ、この佐藤さんつながり、で水田さんつながりで、インドの方ということで、それぞれのご縁がですね一緒になって、それで、昨日はですね、私の旭山で、知り合いになってですね、まあ、これも私自身がですね、あの大峰さんつながりというふうに思ってる井上社長という方がいてるんですけどもね、まあ、いつもねニコニコされててですね、この旭山の観音さんにお参りする方にですね、もう知らない人でもですね、もうずっと前から知ってるようにですね、ニコニコと挨拶して声かけしてると。だから井上さんと話してたら、あの本当に、つかの間でも元気になるよっていうような感じの方なんですけども、まあ、その井上さんがですね、これは世の中のために役に立つ環境の日本のですね、まあ、日本だけじゃなくて世界のですね、まあ、環境に役立つということをひらめいてですね、で実際に北海道までその機械があるよ、システムがあるよということで北海道まで、足を運んでですね、でなんと現実にですね、自分もやらないとわからないだろうということでですね、久美山町の方に、自分の会社でですね、そのシステム、循環型のね、システムということで、アリン海水京都処理場というものをですね、久美山町の、まあ、工場がたくさんあるようなところでですね、もう自分とこの会社で、そのシステムを作ったということで、作ったので、まあ、全国で同じような思いですね、環境の役に立ちたいとかですね、これは、すごいいいものだというふうにひらめく人がですね、いつでも来てくださいよということでですね、井上社長がですね、まあ、心よくですね、興味がある人は見に来ていいよっていうことで、で井上さんに僕の知り合いでも声かけして連れてきてもいいですかって言ったら、あ、いいよいいよっていうことだったので、それで、水田さんね、水田さんは縁つなぎマイスターということでですね、まあ、水田さんも昔からですね、この人とこの人とご縁をつないだら何かいいこと、いいものが生まれるんじゃないだろうかっていうようなことをですね、ずっと前からしてまして、で、昨日初めて会ったこの佐藤さんもですね、本当にもう名刺いただいて、交換した時にいただいてですね、その名刺の表にですね、人と人をつなぎ羽ばたかせるみたいな感じで書いてありまして、どうもやはり三田さんとやっぱ同じような人が、ね、引き寄せ合うみたいな感じを、ね、私もこのラジオでも引き寄せの法則的なことも話したこともあると思うんですけども、まあ、まさしくですね、佐藤さんっていう、ね、方もですね、まあ、人と人とつなげて、みんなが良くなっていったらいいんじゃないかっていうような方なんだなっていうことを、まあ、昨日も初めて会ったのに、まあ、そういうことがもうしみじみと感じられるいい人なんだなっていうふうに思いまして、でその佐藤さんの、まあ、ご紹介でですね、インドの KK さん、私は KK と申しますっていうふうにですね、本当にね、 インドの方なのに日本語が上手でですね、KK と申しますということで、挨拶していただいた KK さんと一緒にですね、まあ、私と三田さんと佐藤さんと KK さんで4人でですね、この井上さんのこの循環型プロジェクトのシステムがあるところに、工場にですね寄せてもらったというような感じですね。でこの循環型プロジェクトっていうものは具体的に何かということでちょっと軽くですね皆さんにお伝えしようと思うんですけども、アリン海水っていうね、ものでこの産業廃棄物をですね産業廃棄物をですね、処理していこうというようなシステムなんですけども、まあ、このアリン海水とは何やっていうことなんですけども、ちょっとこのパンフレット通りにね、ずらっと読んでみますと飽和水蒸気を利用して230度23気圧の状態で薬品など余計なものは一切使わず安全に分解する環境に優しい処理方式です。シンプルな機械構成なのでランニングコストを軽減してメンテナンスの手間も省きます。で2番目としてですねどんなものが処理できるんですかっていうことで有機物全般が処理できます。ガラス、陶器、金属類、その他もろもろ無機物はそのまま排出して選別装置を通してリサイクルします。医療系廃棄物、下水汚物、動物の、まあ、死体でしょうね、動物の残骸で、糞尿、植物の残飯などもですね処理することができますと書いてます。で3番目に安心安全な処理システムとはということで燃焼工程がないため大オキシンが発生しませんと。要はね公害で毒だということで大オキシンのねよく工場なんかでもね産業廃棄物の処理してるところでも大オキシンがやはりどうしても発生するということは私も聞いたことあるんですけどその公害になるような大オキシンが発生しませんと。で CO2 の二酸化炭素の排出量も普通の焼却処理の施設の16分の1以下に抑えられると。ちょっと補足説明で環境省の排出基準でプラスチック 100% の処理計算ですと今のね16分の1にっていう補足説明なんですけどで排気排水は処理装置を経由して基準値以下で排出しますと。でまた、その処理した後の残りのものは完全な厳禁状態なので安心安全ですということです。で4番目に設備の大きさはどれぐらいですかということなんですけども、本体装置自体が横幅 7.9 メートル、高さ 6.2 メートル、奥行き 2.1 メートルとコンパクトな仕様です。周辺装置を含めて収容する工場サイズで考えると最低300坪程度が目安ですということです。で最後にね、処理した残りはどのように再利用できるんですかということで、処理物によっては、堆肥、液状の肥料、再生燃料、補助燃料などにですね使用できる場合もありますということで、で蒸気を利用したタービン発電など可能性は他にもたくさんありますということで、それで循環型プロジェクトというようなシステムなんですね。でこれを見学に行きまして、もうこのインドの方も言ってたのは、まあ、インドは、まあね、皆さんもご存知のように人口がたくさんですので、でやはりまだまだそのゴミの処理ですね、ゴミがたくさんですね出て、その処理に国自体が困っているということと、だから水とですね、あと水がまあ汚くなるということで水の問題とか、でそれでゴミがたくさん出るということで、まあ、環境の問題とかっていうことが、まあ、国自体のもう今ね問題になっているらしいんですけども、もうそういうことにこのシステムがですね、本当に処理するときにも大オキシンも発生せずにですね、 で、処理した後のものもですね、循環できるというねことであればですね、こんないいものはないということで、すごくですね、興味を持っていただいて、でこの KK さんという方もですね、なんとねインドの大臣とか首相の方ですね、まあ、日本で言ったら総理大臣のような方ともですね、つながりがあってですね、で、もうこれ昨日のうちにですね、なんかねもう500人ぐらいの方に、メールからそういうもので、こう案内したらしいんですけども、そしたらもう2つほどですね、そういう問い合わせがあったということで、もうね、すごく効果があって、すごく皆さんがインドの方も興味を持ってもらったということで、まあ、これからですね、これが本当に形になってねいけるように、私もですね、もうこのアリン会がですね、インドから世界環境汚染の救世主となりますということをですね、もう私の言葉に、口癖理論の言葉に加えさせてもらおうかなというふうに思った次第でございます。まあ、このラジオを聞いてですね、このシステムなんか面白そうと思ったらですね、また連絡いただければ一緒にですね、私と一緒に寄っていただくこともできるので、また連絡いただければと思います。今日も聞いてくださいましてありがとうございます。